どうも、支部長です。ものづくりのラジオは産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックをざっくばらんに語るポッドキャストです。今回は科学系ポッドキャストの日という企画に参加させてもらってます。この企画は科学系ポッドキャスターが集まって毎月10日あたりに共通のテーマについてそれぞれの専門分野の視点で語るという取り組みです。毎月この企画の共通テーマを決めるホスト番組があるんですけど、今月のホストは宇宙話でおなじみの佐々木亮さんです。そしてその亮さんが挙げた4月の共通テーマはこちら、地球です。これはね、4月22日にアースデイっていう地球の環境保護への支援を示すためのなんか毎年恒例のイベントっていうのが行われてるらしいんですよ。そのアースデイにちなんで科学系ポッドキャストの日でも地球をテーマに選んだということです。というわけでね、今日はね、地球に関するお話をしていきたいと思うんですが、皆さん、地球やばいです。まあご存知かと思いますけどね、地球温暖化、これは非常に深刻な問題と言われ続けてますよね。温室効果ガスを減らそうと、まあ、そういう環境に対する取り組みが世界中で行われていますが、一言で言えばね、これ自利品なんですよ。これまでは環境対策っていうとね、強制力のないすごくボランティア的な取り組みが非常に多かったんですが、実はここ数年で一気に法令関係が整備され始めています。例えばね、2023年去年ですねの5月、 GX 推進法っていうのが制定されましたが、皆さんはそれを知ってましたか？ちなみに GX っていうのはグリーントランスフォーメーションの略ですが、それが何か分かってますか？これもとんでもない勢いで政策が進められてます。こういった環境対策に対する取り組みの変化、これね、知らないとマジでやばいです。ものづくりに携わる人はもちろんのこと、それ以外の人もね、絶対に知っておく必要があります。なぜならこれは環境の話であり、そしてお金の話だからなんですね。まあ、ちょっといやらしい話にいきなりなっちゃったんですけど、今日は具体的な科学技術の話を交えながらも、環境対策の社会的な変化とか GX が何かっていうね、この取り組みの全体像のお話を面白おかしく、そして超絶わかりやすく説明していきたいと思います。まあ、自分でちょっとハードルをぶち上げていきますけど、聞いて損はない話だと思うんで、というかね、知っておかなければならない話だと思います。ぜひともね、最後まで聞いていってください。というわけで今日のテーマはこちら、地球を救え、緑の鉄、グリーンスチールってなんだ、です。それでは行きましょう。まずはじめに、今地球がどうやばいのか。これ皆さんご存知の通り、地球温暖化ですよね。産業革命以前は地球の平均気温ってずっとプラスマイナス 0.5 度っていう範囲に収まってたんです。それこそね、1000年2000年っていう単位でずっと変わってなかったんですが、産業革命1800年頃を皮切りに一気に変化がありまして、産業革命から現在に至るまでの約200年間で今まで変化がなかった平均気温がなんと1度上昇してしまったんですね。これね、とんでもないことなんです。皆さんのいる部屋のね、温度がエアコンで1度上がる下がると、まあ、そういうのとは訳が違うんです。地球全体の話ですからね。で、さらに厄介なのが指数関数的に温度が上がっているということです。例えば200年で1度上がったのか、じゃあ2100年ぐらいだったら、そこからさらに 0.5 度平均気温が上がって 1.5 度ぐらいの上昇になるのかな、なんて、まあ、比例で計算すると単純にそうなりますけど、そういうことじゃないんです。 JCCCA というね機関が出しているデータによると、最悪のシナリオ、つまりこのまま何にも環境対策をしなかった場合、100年後の地球の温度はどうなるかというと、なんとね、平均気温は 5.7 度上昇するという試算が出てます。 5.7 度って聞いて皆さんどうですか？この数字さ、かなりインパクトありますよね。なんか 5.7 度も上がったら、ちょっとさすがに地球やばいんじゃないかっていう感じがすると思います。で、地球の温度が上がると何がやばいのか、これ暑くなってちょっと過ごしにくくなるよねっていう話じゃないんです。主にやばいのは気候変動というものです。 IPCC っていうね、国際的な報告書によれば、世界規模で地球温暖化が1度進行するごとに、日ごとの降水量が約 7% 上昇するらしいです。まあ、つまり雨が頻繁に降るようになって、そして今までよりも強く激しく降るようになります。まあ、そういった異常気象という現象がね、こう頻繁に起きて、自然災害のリスクがね、ぐっと高まるんです。もちろんそれ以外のリスクもあるんですが、とにかくね、人間の活動によってこれまで保たれてきた地球上の気候のバランスが崩れ始めているということなんです。で、この報告書の中にも、人間の活動が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がないと強く断言されております。つまりは地球がやばいということなんです。じゃあどんな原理で今地球の温度が上がってるんですかといえばですね、これまた皆さんご存知だと思いますが、温室効果ガスっていうやつのせいです。で、温室効果ガスって言えば二酸化炭素、まあ、CO2 っていうねイメージがすごく強いと思うんですけど、この理解結構ざっくりしてる人いると思うんで、一旦このあたりの話をね整理しておきましょう。まず温室効果ガスを語る前に、温室効果ってなんだっていう話なんですけど、これは大気が地球表面から放出された熱の一部を吸収することによって熱が逃げにくくなるという現象です。またその結果により地球表面の温度が上昇するということです。一言で言えば、まあ魔法瓶みたいなもんですね。地球の中にこもった熱を逃がさずに保温するんです。温室効果ガスってやつらが。これ水筒とかタンブラーだったらねすごい優秀なんですけど、地球ってなるとねそうもいかないんです。ただこの温室効果自体はね、実は悪いことではなくて、我々が生きていく上で欠かせないものなんです。もし仮に温室効果がなかったらどうなってしまうかというと、地球の平均気温はマイナス19度になってしまうと言われてます。めっちゃ寒い、まあ、寒いどころじゃないね、平均がマイナス19度ってことはもう多分生きていけないです。ちなみに今の地球の平均気温って約14度なんですけど、地球の温度をこの温度に保つために必要な効果が温室効果なんです。だから我々は温室効果の恩恵を受けているんですね。じゃあその温室効果がどうやって起こるのかといえば、ここでやっと出てくるのが温室効果ガスです。大気中に含まれる温室効果ガスというものが熱を閉じ込める役割を果たしてます。そして温室効果ガスの中で最も割合が多くて影響を与えるガスといえば、そう、二酸化炭素ではなくて、実はね水蒸気なんです。地球における温室効果ガスの大半は水蒸気ですし、水蒸気は二酸化炭素よりも温室効果が高いガスです。ただ水蒸気自体は大半が自然由来で発生してます。まあ、海からね水が蒸発してきますから、基本的にはそれです。で、人間の生活でも水蒸気って出るんですけど、もう地球全体が出している水蒸気の量に比べたら超微々たるものなんで、人間の水蒸気の排出量っていうのは基本的に無視ができます。じゃあ水蒸気気にしなくてもいいよねって話なんですけど、 間接的にはちょっと気にする必要があって、例えば地球の平均気温が上がってくと海から蒸発する水蒸気の量もおのずと増えるんです。つまり温室効果ガスが増えちゃうんですよ。これがね、指数関数的に地球の気温が上昇してしまうという原因の一つです。だから水蒸気っていう温室効果ガスは人間にはコントロールできないんだけど、地球温暖化にとっては非常に重要な要因の一つなんです。じゃあ我々に関係のある温室効果ガスは何かと言われたら、ここでようやく登場します。皆さんご存知、二酸化炭素です。まあ当然これもね、二酸化炭素って人間だけが排出してるわけじゃなくて、地球全体の活動において排出されています。地球規模で見ると人間の活動が占める二酸化炭素の割合は 4.8% なんですよ。だ人間が排出する二酸化炭素排出量っていうのは地球の全体の 4.8%。 これって皆さんどう思います？なんかあれ、思ったより全然少ないじゃんって思いません？実はね、全体としてはすごくわずかなんですが、地球が保ってきた今までのバランスを崩すには十分な量なんですね。地球のバランスっていうのはすごく絶妙で、人間が排出する 4.8% の温室効果ガスが地球を大きく揺るがしているんです。ちなみに地球の大気の大半って窒素です。これ窒素が約 78% で、次に多いのが酸素、これが 21%、 その次がアルゴンで 0.9% です。これ合計するともう窒素酸素アルゴンで 99.9% を占めてます。この残りわずか 0.1% の中に温室効果ガスというものが含まれてます。そしてその 0.1% の中のさらに 4.8% が人間由来の二酸化炭素ということで、こう超大自然の中では非常に小さいにもかかわらず、それでも大きな影響を与えてしまっているわけです。つまりここで言いたいのは、地球っていうのは我々が考えているよりも華奢でか弱い、守ってあげなければならないものなのかもしれないです。じゃあ我々は具体的にどのようにして地球を守ってあげなければならないのかというところで出てくるのが、カーボンニュートラルという考え方なんです。カーボンニュートラル、もちろん言葉は聞いたことがあると思いますけど、正しく理解できてますか？二酸化炭素を減らすことでしょうって理解してる人はね、ちょっと違うんですよ。そのあたり説明していきます。カーボンニュートラルとは、地球温暖化を防止するために二酸化炭素の排出量を実質ゼロにしましょうという取り組みです。この実質ゼロという部分が非常にポイントでして、当然どんなことをしてても基本的に二酸化炭素って排出しちゃうわけですよ。なんで、ね、我々が生きてるだけでも息吸って吐けば二酸化炭素出ちゃいますからね。こうやってポッドキャストで喋ってる間もバンバン出してます。じゃあ排出量ゼロにしようと思ったらもう何もできないわけですよ。もうポッドキャストもできないというか、息すらできないと、生きていくことすら許されないわけです。じゃあどうすればいいのかといえば、出した分だけ吸収すればいいじゃないということなんです。なので、なるべく二酸化炭素排出量は減らしつつも、二酸化炭素吸収量というものを増やして、出した分吸収してプラスマイナスゼロで二酸化炭素排出ゼロを目指しましょうというのが、カーボンニュートラルの基本的な考え方で、実質ゼロというものです。排出量を減らすだけではなくて、吸収量も増やさなければならないんです。お金で例えるんだったら、節約を頑張りつつ収入も増やすみたいな、そんな感じです。まあ、ニュートラルってのはつまりそういうことです。まあ、お金の場合ニュートラルだと困るんですけどね。まあ、これを聞いてね、へーって思った人、これ全然他人事ではないですよ。日本としてはカーボンニュートラルに取り組んでいくことがすでに決まっています。2020年10月26日、当時の内閣総理大臣である菅総理が 明確に宣言しています。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すと言ってます。つまりあと26年でカーボンニュートラルを達成しなければならないんです。これがね、日本のカーボンニュートラル宣言です。目下の目標としては2030年までに、あと6年ですね、2013年の排出量に比較して二酸化炭素排出量を 46% 削減しましょうというマイルストーンが置かれています。結構カツカツなんですね。じゃあ今その目標に対してあと6年しかないけど現状どうなってんだいっていう話なんですけど、ちょっとやばそうというのがリアルなところです。だからこそ今ですね、環境対策に対する意識の変革や取り組みの改革というものがすごく求められていて、もう国主導でね、ものすごい推進力で進められようとしてます。それが冒頭でワードを出したグリーントランスフォーメーション GX という取り組みです。トランスフォーメーション、とにかくね、変革が必要なんですね。それはなぜなのか、ざっくり言うとですね、みんな本気じゃないからです。理由は明確で、あんまりこんなことを大きな声で言いたくはないんだけど、企業目線で言ったら環境対策って利益が出ないんですよ。環境性能が製品としての価値にならないんです。例えばね、じゃああなたスマホ買いたいとしましょう。じゃあスマホ2台あります。目の前に一方は普通のスマホです。もう片方は二酸化炭素排出量を削減することを意識して作られたエコスマホです。あらゆる部品が環境を意識して作られてて、すごくいいスマホなんですね。で、この普通のスマホもエコスマホも両方とも性能は同じです。ただエコスマホの方が値段 1.5 倍高いです。さて皆さんどちら買います？性能が同じなら普通のスマホ買いますよね。値段が同じだったらなんかエコスマホの方を選んでもいいかなって思うんですけど、同じ性能だったら安い方買っちゃいますよ。つまり環境性能が物としての付加価値になってないんです。自動車みたいにね、燃費とかユーザー側の明確なメリットになればいいんですが、そういう指標が打ち出せる製品ってね、実は少ないんです。だからね、環境対策ってやり損になってしまうんですよ。これがカーボンニュートラルとかその CO2 排出削減っていうのがうまく普及していかない原因の一つです。なのでここにメスを入れるべく今国主導で取り組まれているのがカーボンプライシング構想というものです。つまりは炭素に値段つけちゃいましょうよということです。カーボンプライシングっていうのは、二酸化炭素に値段をつけて二酸化炭素排出者の行動を変容させるという政策手法です。まあ、ただね、この手法的にはあまりこう印象の明るいものではなくて、カーボンプライシングをざっくりと一言で説明するんだったら罰金です。二酸化炭素を排出したやつから金を取るぞと言ってるんですね。一番わかりやすいのが炭素税の導入です。これはね、二酸化炭素の排出量に対してその量に比例した課税を行うことで炭素に値段をつけていこうという仕組みです。もう税って聞くとやだよね、まだ取るのかという感じなんですけど、取るんです。ちなみにこれ企業の話だけじゃないですからね、各ご家庭からも炭素税取られることになる可能性あります。というかね、その可能性は非常に高いです。この炭素税を導入することで何が起こるかといえば、反強制的に二酸化炭素排出量が低いということが付加価値になるんですね。例えばそれを使っていれば炭素税が課税されないとか、また免税されるということになれば、 さっき言ったさ、スマホの話、エコスマホが高くても買う理由になるんですよ。二酸化炭素排出量というねファクターに対して嫌が応でも見なければならなくなる消費者側の意識っていうのが変容するんです。つまりトランスフォーメーション GX ということですね。これね、お家で使う電気とかでもそうですよ。皆さん普段当たり前のように電気使ってますよね。じゃあその電力ってどういう手法で生み出されたかって知ってますか？皆さんが今使ってる電力、火力発電で作られたものですか、水力ですか、またまた風力ですか、ということ。そんなの生活で意識したことってありませんよね。電気代は電気代です。ただここもね、非化石価値取引っていう新しい考え方がありまして、同じ電気でも二酸化炭素を発生させない方法で生み出された電気に関しては非化石価値というねものを付与しましょうという考え方があります。だそういう電気を使えば非化石価値っていうのが手に入って、それを使って免税したりとかいろいろと控除を受けたりすることができる、まあ、そんな仕組みを作ろうということですね。まさに二酸化炭素削減に価値をつけるということです。なんかお金取られてばっかでいい印象ない感じがしますけど、これ実は悪いことばかりではなくてビジネスの話でもあるんです。例えば排出量取引制度というものがあります。これは企業ごとに二酸化炭素排出量の上限っていうのを決めてあって、その二酸化炭素排出枠って言ってね、排出することができる権利っていうのを企業ごとに売買することができる仕組みです。どうしても二酸化炭素排出しちゃうよっていう企業は、上限を下回って枠が余ってる企業からその枠を変えるんですよ。つまり二酸化炭素排出量をうまく抑えている企業はその枠でビジネスができるんです。まあ結局これも罰則なんですけどね。どうしてもオーバーしちゃうよっていう企業もありますし、排出枠の中でやり取りができずに最終的にオーバーしてしまったら、最後は国に対してお金を払う必要があります。これがめっちゃ高いんで、企業間で枠を売買しましょうねと、そこにビジネス性が発生してきますよねというところです。この取り組みは今は限られた企業の間で試験的に行われているんですが、2026年には本格的に運用していくということです。とまあこういった取り組みがカーボンプライシングです。つまり製品を作る側も使う側も二酸化炭素排出量っていうのがお金として、つまりは製品の付加価値として効いてくる時代になるだろうじゃなくて、なることがもう確定してるんです。しかもね、これさらに難しいのが、計算で使われる排出量っていうのは製品のライフサイクル全体での二酸化炭素排出量です。カーボンフットプリントという仕組みもありましてね、これはその製品が製品として作られて、その役目を終えるまでの間に発生しうる二酸化炭素の量を表記するっていう仕組みです。まあ、ちょっと長ったらしいんで、またスマホに例えますけど、例えばスマホ自体って別に二酸化炭素発生させませんよね。でも電気で動いてるから充電する必要あるじゃないですか。つまり電気を使うっていうことです。じゃあ使ってる電気っていうのは発電所で作られてるから、その時に二酸化炭素排出してますよねと。いや、スマホの寿命が2年だとしたら2年分でこれぐらいの電力使うから、じゃあ二酸化炭素に換算したらこれぐらいですよねという指標になります。これは使う人の視点ですけど、じゃあそのスマホ作るときどうなんって話なんですが、作るときも当然二酸化炭素発生してますよねと。工場稼働してるんで電気使ってますよね。でスマホの中半導体いっぱい入ってますけど、半導体の製造プロセスの中で化学的に二酸化炭素発生する工程ありますよねと。じゃあそれも合算しちゃいましょうと。じゃあスマホ捨てるときどうですか、廃棄処理するときリサイクルできますかね、処理の過程で二酸化炭素発生しますよね、じゃあそれも合算しちゃいましょうよという感じで、 1個の製品のライフサイクル全体、生まれてから死ぬまで、これにかかる二酸化炭素の排出量を見える化するというのがカーボンフットプリントです。これが実現すると何が起こるか、あくまでも例ですけど、お店に行くじゃないですか、買い物にね。お値段書いてありますね。その下にカーボンフットプリント書いてあるんです。価格と同じぐらいの指標でカーボンフットプリントっていうのは効いてくる時代になります。なるはずです。だからいい製品でもカーボンフットプリントの値が大きい製品っていうのは売りにくくなるような仕組みがこれからいろいろと構築されていくわけです。つまりは二酸化炭素排出量っていうのが製品の一つの仕様となります。まあ、機能には関わらない、すごくね罰則的でネガティブな仕様ではあるんですが、そうでもしないとやっぱトランスフォーメーションできないんですよ。でこのお話はすごくものづくりに効いてくるんですね。あらゆる機械って小さな部品の積み重ねですから、その部品一つ一つに対してどれぐらいの二酸化炭素排出量で作られたんだと、これを合算して製品になっていくんです。だからこれを逆手に取ると、例えば部品を作ってる下請け業者なんかは値段だけじゃなくて二酸化炭素排出量で勝負できるようになると、まあ、そういうビジネスができるようになる可能性があるんですね。実際に私がね仕事で作っている工作機械という産業機械があるんですが、まあ、機械業界とか部品加工業界においてもね、二酸化炭素を排出しないような機械作りっていうのがすごくホットです。代表的なのは、まあ、省エネ性能なんですけど、まあ、なるべく効率よく機械を稼働しようってことなんですが、今日はそうじゃなくて技術的に面白いっていうものをね2つ紹介していきたいと思います。一つはねグリーンスチールというものです。直訳するとまあ緑の鉄なんですけど、別に色が緑色というわけではなくて、二酸化炭素を排出しにくい鉄ということです。どういうことかっていうと、鉄を作るときに二酸化炭素排出を抑える技術です。鉄ってどうやってできてるかというとですね、鉄鉱石という石から作られてます。まあ、鉄を作る工程を製鉄というんですけど、製鉄のざっくりしたイメージで言うと、もののけ姫に出てくるタタラバとかあるじゃないですか。あれもね製鉄の一種です。まああれはね砂鉄を溶かしているみたいなんですけど、基本的にはあんな感じで鉄鉱石というものを高炉で熱します。そこで一酸化炭素を吹きつけるんですよ。鉄鉱石っていうのは酸化鉄なので FeO なんですけど、まあ、そこに一酸化炭素 CO を吹きつけることで還元することができます。酸化鉄と一酸化炭素だったものが還元されて鉄と二酸化炭素に分かれるんです。これがざっくりした鉄の作り方なんですが、だからね鉄を作るときって二酸化炭素が必ず出ちゃうんですよ。で、ものづくりにおいて鉄ってすごい重要で、様々な金属がある中でも最も使われることが多い材料っていうのが鉄なんですね。世の中にある部品や機械の約 90% は鉄であると言われてます。まあ、そんなね影響力の強い鉄を作るときに二酸化炭素が出ていたら、これは非常に業界としても影響が強いわけです。そこで研究されているのがグリーンスチールというものです。これは鉄鉱石を還元する際に一酸化炭素じゃなくて水素ガスを使うというものです。そうすると還元後は水素ガスが酸化鉄から酸素を取ってくるんで、水と鉄ができるわけですね。還元の際に二酸化炭素が一切出ない鉄、つまりグリーンスチールっていうのができるわけです。まだ確立されてない技術で研究中らしいんですが、2030年までには技術を確立して商用利用ができるように進めているという話になってるみたいです。今後はね、こう物性的には同じ鉄であったとしてもグリーンスチールであるか否か、これが機械にとって重要になってきそうですよね。 まあ物性は同じなんで性能は別に変わらないんですけど、使うか否かでこうカーボンフットプリント、つまり環境に対するスコアが変わるということです。もう一つ技術を紹介しますと、ミネラルキャスティングというものがあります。これは鉄の代替となる材料なんですけど、もはやね金属ですらなくてね、これはね樹脂です。別名人工大理石とも呼ばれていまして、石と樹脂を混ぜ合わせた材料です。多くの機械では、まあ、鉄の中でもね鋳鉄というものがよく使われます。鋳鉄っていうのは鋳造っていう金属を溶かして型に流し込んで形を作るっていうね製造方法に用いられる材料です。私が関わっている、まあ、工作機械なんかでも、まあ、その機械の重量のほとんどが鋳物です。鋳鉄です。まあ、機械の土台となるようなね部品によく使われる材料でして、私も多くのね鋳鉄製の部品を設計してきましたけど、一番大きいものがね 1.7 トンぐらいある部品、そういうのもね設計したことがあります。まあ、そんぐらいたくさんの量がね使われるのが鋳鉄というものです。ただこう鋳鉄ってね金属を溶かして流し込むっていう工程があるんで、それを溶かすときにですね非常に大きなエネルギーが必要で、当然ねそのエネルギーを使うために間接的に二酸化炭素排出量も大きくなってしまうんです。そこで注目されているのがミネラルキャスティングというもので、これもね型に流し込むタイプの液体状の材料なんですけど、花崗岩っていう石ね、まあ、つまり河原とかで転がってるような普通の石、まあ普通の石って言うとあれだけど、まあ、本当に普通の石ですと、エポキシ樹脂を混ぜ合わせて型に入れて固めるというものなんです。で樹脂なんで固める際にもね硬化剤を混ぜ込むだけで OK なんで、エネルギーも低くて形も形成しやすくて大変エコロジーな材料なんです。まあ、すでにヨーロッパの方では多くの機械に使われてまして、まあ、日本の工作機械メーカーにおいても使用するメーカーっていうのがねだんだん増えてきました。ただねこのエポキシ樹脂をそもそも作るときに結構二酸化炭素排出してるんじゃねえか説もあるんですが、まあそれでもね鋳物の設備でかかる電力に比べたらおそらく二酸化炭素の排出量は少ないのかなと思います。まあ、特に試算したわけではないんですけどね。だからね今後ねミネラルキャスティングというものが環境という文脈においてこう使われる可能性が高くなってきております。なんか不思議だよね、樹脂製の機械。大きいプラモデルっていうとねだいぶ語弊があるんだけど、金属でできてないっていうのはねちょっと面白いですね。まあそういったね時代の変化もあるんです。まあ、最後にちょっとまとめますけど、地球やばいよということです。で、まあ、やばいんでカーボンニュートラル取り組みたいけどうまく進んでませんよと。じゃあ対策として何するか、炭素に値段をつけちゃいましょうと、そういう政策が進んでます。今後は物を使う時も作る時も二酸化炭素の排出量が低いということが物の新しい価値になってきます。ならざるを得ないと。そういった意識や制度の変革を含めて GX グリーントランスフォーメーションということです。今後我々の生活により深く関わってくることになると思いますんで、ぜひとも皆さん覚えておきましょう。はい、エンディングトークです。支部長さんやたら詳しくないですかと思うかもしれませんけど、まあ勉強しましたと。まあ、ただネットで調べただけじゃなくて、実は今回お話した内容はGX 検定という検定の資料を私なりにまとめたものです。 GX 検定なんぞやと、そんなマニアックな検定あるんかと思うかもしれませんが、あるんです。 GX 検定っていうのは GX 推進に不可欠な基礎知識スキルを証明する資格検定で、最近できたばっかなんです。そこのね GX 検定ベーシックっていう、まあ、一番難易度の低い資格があるんですけど、まあ、全然難しい試験じゃないんだけど、一応6月にね私それ受けるんです。その勉強資料をもとに今回ざっくりと説明させていただきました。この検定を取るとね、なんと 環境省認定脱炭素アドバイザーになれるということなんですけど、それが何なのかさっぱりわかりませんが、今の政策の進め方とか流れからするとこの資格結構ビジネスになる雰囲気がちょっと漂ってまして、私の嗅覚的にちょっと今チェックしておいた方がいいんじゃねえかと思って様子見で受験するって感じですね。まあ、教材と受験費合わせて1万ちょいなんで、まあまあとりあえず一旦かじってみっかという感じで受けることにしました。まあ、今回こうやってねポッドキャストのネタにも使えたから、まあ元取ったかなと元取ったかどうかは置いといて、まあね、まあ良かったなとは思いますけどね、すでにまだ受けてませんけど、まあ、GX 検定にはねベーシック、アドバンスト、スペシャリストっていうカテゴリーがあって、難易度が上がっていくに従ってね結構値段も高いし、私自身もねどこまで受けるかよくわかんないんだけど、まあ要チェックではあるんでね、皆さんも今日の話を聞いて GX ちょっと勉強しなきゃいけないんじゃないかと思った人はね、ぜひとも GX 検定ベーシックぐらいをねチェックしておくといいかなと思います。概要欄にねリンク貼っておくので、気になる人はぜひ見てみてください。というわけで、ね、皆さんねアースデーもありますんで地球をいたわっていきましょう。というわけで今回の話はここまで。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また X でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話してます。ぜひともそちらも聞いてください。このものづくりのラジオ、いいと思っていただけた方はですね、ぜひとも番組のフォロー、そして各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。